本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書、23章39節から43節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そしてイエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。アーメン。2週間ほど前、中古の本屋でザ・シークレットという本を買ってきて読みました。この本はロンダ・バンというテレビプロデューサーだったオーストラリア人女性が書いたもので、自己啓発本としてもよく知られています。ソーシャルメディアではこの本を何十回もあるいは100回以上読んだという人もいます。この本はお金、人間関係、健康、世界、人生などには秘密があり、また秘密はただ一つだけだと言っています。そしてそれは富と成功の秘密であり、何世紀にもわたって生きてきたすべての人のわずか 1% だけが知っていると言われています。この本が韓国で初めて出版されたのは2007年6月で、私はそれから8年後の2015年6月に発行された本を購入しました。私が買った本は初版本の第235すりでした。中古の本屋には初版から1年3ヶ月後の2008年9月に発行されたものもあり、それはすでに161冊、刷りのものでした。平均的には出版社は第一版で2、3000部を発行すると言われています。初版が2000冊なら235刷りは47万冊、初版が3000冊なら235刷りは70万5000冊になります。この本は初版が出版されてから1年3ヶ月で約40万部が売れるほどの人々の関心を集めました。この本は引き寄せの法則を主題とします。私たち一人一人の人生は磁石のようなもので、私たちの人生に現れるすべての現象は私たちによって引き寄せられたものであると主張します。つまり、頭の中で描いた絵や思考がそれらを引き寄せたという意味です。この本には、いわゆる社会的に成功した24人の人々の発言が登場しますが、彼ら全員が引き寄せの法則が最も強力な法則であると述べているとしています。引き寄せの法則は自然の法則であるため、善人と悪人を区別せず、また良し悪しを分けることもしません。ただ、自分が考え続けたことを受けて、それを自分の人生に返すという、引き寄せるということだとしています。引き寄せの法則は、聖書から借用した3つのステップを通じて適用することができます。ステップ1は、求めなさいです。自分が何を求めているのかを宇宙に知らせると、宇宙が応答するだろうと言います。しかし何かを注文するとき、一度言えば伝わるように、求めることを繰り返し知らせる必要はなく、自分が何を求めているのかについて、明確に一度だけお願いすれば足りのだそうです。 第二のステップは信じろです。一度求めたのであれば、その願いはすでに叶えられたと信じることです。たとえ求めたものが自分になくても、与えられたように行動し、話し、考えなければならないと言います。そして最後の第三ステップは受け取る、受け取れということです。まず求めて、すでに受け取ったと信じ、そしてその後はただいい気分になればよいと言います。いい気分になれるとは、受け取る周波数にいることであるからです。その周波数に素早く自分を合わせる方法は、このように話すことです。私は今受け取っている、あらゆる良いものを受け取っているのよ。私が願ったことが今叶えられている。その具体的な例えも登場します。痩せたいと思っている場合、自分が、ね、願う最適体重を明確にし、その最適な体重になった時に自分がどんな姿になっているのか、イメージをしっかり持つようにと言われます。自分の理想とする体型の人の写真を用意し、頻繁に眺めることを勧められます。そしてすでにその体重になったと信じるのです。すでに体重が理想的になったと想像し、そのように振る舞うのです。ここで重要なことは、良い気分にならなければなりません。なぜなら、現在の自分の姿を見て気分が悪くなってしまっては、完璧な体重を引き寄せることができないからです。また自分の姿を見て気分が悪くなってしまうと、続けて悪い感情を引き寄せてしまうからです。このような状況は、体重だけではなく、お金、人間関係、健康、世界、人生などにおいても同じであると言います。ところが、本書にはこのような内容が書かれてあります。人々が気になっているもう一つは、欲しいと願う自動車や人やお金を引き寄せるにはどれくらいかかるかということだ。30分かかるとか、3日もしくは1ヶ月かかるという決められたルールなどはない。それは宇宙そのものとどれだけ調和を成し得るかの問題である。この本を読み終わった後、私は虚脱感を覚えました。そして騙されたような気持ちにもなりました。厳密に言えば、富と成功に関する秘密はありませんでした。この本を読んで3つのことを考えました。1つ目は、人々は富と成功に飢え渇いているということです。本書があれほどたくさん売れたのは、その暴走です。この本はアメリカとオーストラリアなどでも非常にたくさん印刷されたことでしょう。一つ確かなことは、この本の著者も間違いなく財を成したことです。二つ目は、引き寄せの法則を知ったとしても、そのすべての人が成功と財を成したのではないということです。今この瞬間にも、世界には成功したい、お金持ちになりたい、もっと健康になりたいなどを唱えて決心する人がどれだけ多いことでしょうか。しかし、そのようになれる人はごくわずかな一握りの人たちだけです。私は古本屋で本を買いました。読んでいると中にメモ書きがありました。その内容を紹介します。私は私の考えの主である、主である。何になりたい、何をしたい、何が欲しいかを決めろ。それを考え、その周波数の波長を送れば、ビジョンが現実になる。経済的自由人、肉体的自由人、精神的自由人、我が人生の自由人、 強靭なメンタルの持ち主、美人コンプレスから自由になる私。そのメモからは、経済的、体力的、精神的に自分の人生が豊かであるように見せようとしているが、現実はそうではないことが濃く伝わりました。また、コンプレックスや自分を縛り付けているものから抜け出したいと切実に思っているが、そうはいかないことによる敗北感も感じられました。だから本の持ち主は自分が買った本を手元に置かず手放したのでしょう。誰かが何かを成し遂げたと、その自分の方法を宣伝する人が少なくありません。しかし、それはその人の達成方法に過ぎません。例えば、ダイエットに関する広告は数えきれないほどたくさんあります。ある食品を食べて減量に成功したという人もあれば、ある運動をすることで、ある器具を使ったことが減量成功につながったと語る人もいます。しかし、私たちはその人たちのコメントを反対の意味で受け取らなければなりません。彼らがダイエットに成功したこと、特に芸能人や有名人がダイエットに成功したので、彼らは食品広告や運動器具のコマーシャルに起用されるのであり、ある運動を広告するテレビプログラムにも番組にも起用されるのです。ダイエットに失敗しない最も効果的な方法は、少なく食べてたくさん動くことです。たくさん食べて減量する方法、動かずに痩せる道はありません。最後に三つ目は、引き寄せの法則を知っているとしても、人が本当に正しいものを引き寄せることができるかということです。経済的なものをはじめ、世の中で成功したと言えるものを引き寄せるとしても、それは人生に真の幸福と満足をもたらすことができるでしょうか。また、その人生が誠で永遠につながる人生と言えるでしょうか。私たちに必要なのは、引き寄せの法則ではなく、私たちを引き寄せてくださる主です。私たちが私たちを引き寄せてくださる主と主の御言葉を目的として生きていけば、誠に意味があり、価値がある人生、秘密を発見し、享受する人生を歩むことができます。イエス様が十字架につけられたとき、二人の犯罪人もまた一緒に十字架に貼り付けにされていました。私たちは7週にわたって十字架につけられたイエス様の見姿を見てきています。イエス様が十字架につけられたドクロと呼ばれる場所、ゴルゴダの丘を描いてみて、そこにズームインしていくとこのようです。ゴルゴダの丘には三つの十字架が並んで立っています。そこがゴルゴダ、ドクロの丘と呼ばれたのは、そこにアダムの遺骨が埋葬されていたから、そこが処刑場で、たくさんの遺骨がゴロゴロしていたから、そしてそこの地形がまるで人の頭蓋骨のような形をしていたから、などの理由からでした。しかし、私たちにとって重要なことは、そこの地名の由来より、イエス様がなぜそこで十字架につけられたのかということです。ドクロは死の象徴であり、十字架は永遠の命の象徴です。イエス・キリストの十字架がない人生はいつも死の影が垂れ下がっていて、死の匂いが漂いますが、イエス・キリストの十字架が立てられた人生は、死の匂いが漂い、すでに死んだ人々の頭蓋骨が散らばっている場所であっても、命のお働きが起こされる場所、命の実が結ばれる場所に変えられるということを悟らせてくださるためです。 イエス様が十字架につけられた時、十字架の下ゴルゴダには杉越の祭りを過ごすため、イスラエル全土はもちろん中東地域やヨーロッパ、北アフリカなどの国々から来た多くの人々で人だかりができていました。当時ゴルゴダにいた群衆の大半は十字架刑に処せられる場面を見ても無関心に反応していたり、普段見られない光景だと思う単純な見せ物程度に考えたかもしれません。しかし大祭司長たちをはじめとする律法学者、パリサイ人たち、そしてユダヤ人の群れは徹底的にイエス様をあざけり侮辱し続けました。そして十字架刑による死刑を執行できたことで彼らの顔には笑みが浮かびました。なぜなら彼らどうしても木に吊るされたものは神に呪われたものだからであると申命記に書いてある御言葉を利用して、十字架の上で死んだイエスは神に呪われたものだと、彼が望んだ通りにイエス様を神様に呪われた存在に仕上げたかったからです。しかしそのような彼らを見たイエス様が十字架の上で話された最初の言葉は、父よ、彼らをお許しください、でした。すべての人にとって最も重要なことは、彼らの罪が永遠に許されることで、イエス様はその使命を全うされるためにこの地に来られ、そして十字架につけられたからです。通常誰かの最後を見取るときは最も厳粛な瞬間になります。死を前にしている人とその人を 見取る家族や知人、彼らにとってその時間は肉体を持った人間としてこの世で共に過ごす最後の時間となるため、その輪は静かで厳かな空気に包まれます。同じくゴルゴダで3人が死を目前にしている、この状況も厳粛な空気に包まれていただろうと思うのは当然のことです。ところが十字架の下にいた4人の兵士は十字架の上で苦しみの中で死んでいくその場、その瞬間にイエス様が身につけていた衣をどう分けるかを決めるためくじ引きをしていました。イエス様の十字架の下にいた4人の兵士はイエス様の絹の衣の中で上着と頭巾、腰帯、そしてサンダルをかけて、それぞれが何を取るかくじを引いて順番で欲しいものを一つまた一つ取っていきました。そして最後に残ったのは一枚の布でできた下着は分けずにくじ引きで当たった人が取ることを決め、再度くじ引きをしました。そこにいた4人の兵士は救い主であるイエス様の最後の瞬間、全人類の歴史上最もイエス様に近いところにいた人たちでした。しかし彼らがその場で得たものは永遠の命ではなく、時間が過ぎれば価値と意味が消えてしまう、朽ちてしまう衣が全部でした。今ゴルゴダの丘には3本の十字架が並んで立っています。その3つの十字架は何の違いもないように見えます。十字架につけられた3人の姿にも違いはありません。しかし決定的な違いは、イエス様の十字架には2人の犯罪人とは異なるナザレのイエス、ユダヤ人の王という罪状書き、それもヘブライ語とギリシャ語、ラテン語でついていました。2人の犯罪人の十字架につけられた罪状書きには彼らが犯した罪状を明らかにするものでしたが、イエス様の罪状書きにはナザレ出身のイエスが全人類の救い主であることを世界中に知らせる証明版のようなものでした。そしてイエス様の左右の十字架につけられた2人の犯罪人も十字架の下にいた4人の兵士たちと違うところがないように見えます。彼ら2人の罪状書きもほとんど同じだったはずです。その2人は十字架につけられた後、他の人たちと同じくイエス様をあざけり侮辱しました。 しかし少し時間が過ぎてからの二人の態度は克明に分かれました。一人の犯罪人は初めから最後まで一貫してイエス様を罵りました。しかし、もう一人の犯罪人は、自分の隣の十字架につけられているこの方は、旧約時代から皆が待ち望んでいるメシア、キリストに違いないと確信しました。それで、二人目の犯罪人は、イエス様にこのように告白しました。42節はこのように証ししています。そして言ったイエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には、私を思い出してください。新翻訳聖書では、そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には、私を思い出してください。共同訳聖書では、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください。この犯罪人は、イエス様が救い主であることを正確に認識していました。この告白を聞いたイエス様は彼に次のように約束されました。43節でこのように証ししています。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。この犯罪人は聖書に登場する人の中で人生の終わりにイエス・キリストに人格的に出会い、救われた人です。信仰義人。人の救いは、行いによるものではなく、十字架のキリストにおける罪の贖いを信じることのみによる。これの最も具体的な例が、この犯罪人の告白とイエス様の約束です。しかし、少なからぬ人々、特にクリスチャンが、この犯罪人を羨ましく思います。また、彼は世界で最も幸運な男であると言います。この犯罪人は、マタイとマルコの福音書では強盗と言われています。強盗とは、暴力や脅迫によって、誰かの財産を奪う泥棒のことです。言い換えれば、強盗とは、他人を危険にさらすこと、犠牲にしてでも、自分が欲しいものを手に入れようとする人のことです。ルカの福音書10章で、イエス様は、では、私の隣人とは誰のことですか?と尋ねる律法学者に答えて言われました。ある人が、エルサレムからエリコへ下る道で、強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていきました。服を脱ぎ取られたということは、強盗はその人が持っているものをすべて取り上げただけでなく、着ている服もお金になるだろうと考えたということです。強盗は自分の欲望を満たすために男の持ち物をすべて奪い、命を奪おうとしました。このように、強盗は自分の欲望を満たすためにあらゆる手段を使うことを躊躇しない人であると言えます。これはイエス様に信仰を告白した犯罪人が自分の欲望を満たすために他人の財産や命さえも奪うことを躊躇しなかったことを示しています。そして彼の人生の最後に運よく告白したことで救われました。死の直前に一度の告白で救われたこの強盗を人々は羨ましいなと言います。兄弟姉妹の皆さんはどうでしょうか?この強盗が羨ましいですか?この世でやりたいことを何でもして、楽しみたいことを思いっきり楽しんで、 人生の最後の瞬間になったら、イエス様を我が主、私の神様と告白して死ねたらいいなとお思いですか。そのように思っているのであれば、本気でそのように思っていますか。しかし私たちはそうすることはできません。なぜなら、私たちは私たちがこの地上で最後の息を吸うその瞬間がいつなのかわからないからです。私たちの人生は砂時計のようなものです。砂時計は上から落ちた砂が下にそのまま溜まります。その積もった砂は私たちが今まで生きてきた人生の結果です。神様は私たち一人一人に人生の砂時計の粒の個数を決めてくださいました。一日が一粒だとしたら、80年の人生を生きる人は29,000粒、90年の人生を生きる人は32,850粒、そして100年の人生を生きる人は36,500粒が人生の砂時計の上にあり、毎日一粒ずつ下に落ちるのです。しかし私たちは自分の人生の砂粒の数がいくつなのかは誰も知りません。人生の砂時計はその上の部分が隠されているからです。ですから今自分の砂時計の粒がいくつ残っているかを知っている人は一人もいません。ある人は人生の砂粒が尽きたと思いますが、昨日も一粒落ち、今日も一粒落ちます。一方、ある人は砂粒がたくさん残っていると思っていますが、突然最後の一粒が落ちます。時々、まだ砂粒がたくさん残っていると思っていた兄弟や姉妹の最後の粒が落ちたという訃報を聞いたり、古くからの友人や友人の配偶者の最後の砂の粒が落ちたという訃報を聞いたりします。いつかはわからないですが、皆さんはジョン・ハンジョ牧師の最後の砂粒が落ちたという便りを聞くことになるでしょう。私たちはそれぞれのその時がいつなのかお分かりでしょうか。またその時がいつになるのか、皆さんは事前に知りたいでしょうか。さらに私たちが天国に行ってこの犯罪人に会った時、世の中では人々があなたを最高にラッキーな人と言います。またあなたは人類史上最高の幸運に恵まれた人だと言われました。もしあなたが再び人生を歩むことになったら、また最後に救いを得る同じ人生を生きたいですかと質問したら、この犯罪人は何と答えるでしょう。そうでしょう、私が一番ラッキーでロットが当たったような人だと言いますよね。もしまた人生を送ることになったら、当然そのような人生を生きたいですよと言うでしょうか。私が思うには、彼は身震いをすると思います。そして絶対に私のように生きてはいけません。私が天国に来られたのは恵みの中の恵みだと思います。しかし二度とそのような人生を送りたくありませんと答えるでしょう。クリスチャン家庭に生まれず、人生の真ん中でイエス様を信じるようになった方々は、この犯罪人のようになりたいのか、ご自分の心の声を聞いてみてください。 ああ、できればもう少し後でイエス様を信じればよかった。仕方なく家族の手に連れてこられ、友人の誘いに騙されて教会に出席するようになったが、その時ではなく何年でも後に信じればよかった。もっとたくさんのものを手にしてから信じればよかったのに。教会に来れば何度も何度も自分を否定しなさいとうるさく言うし、礼拝の生活か生活の礼拝かをなすようにとしきりに言うし、また木に例えては新しい枝を支えることができるしっかりした太い枝になりましょうというのだが、本当に面倒くさいなと思われますか。特に年を取って定年退職されてから信じるようになった方がおられましたら、ご自分の心に聞いてみてください。私がイエス様を信じるようになったのが退職した後で本当に良かった。私がこれより早く信じていたら、私はやってみたいと思ってたことは何もできなかったんじゃないか。何としてもこの犯罪人のようにイエス様を救い主として告白するタイミングをよく見計らなければならないと思われますか。私は32年間牧師として仕えてきました。今日まで年を召してからイエス様を信じるようになり、家族や知人の手に惹かれて礼拝堂に来られた方々を少なからずお会いしました。しかしその方々の中に、ああ少しでも遅くイエス様を信じればよかったとおっしゃった方は一人もいませんでした。年を取ってから教会に出席するようになったので、教会の礼拝の雰囲気がわからずぎこちないと話された方はいらっしゃいましたが、ほとんどの方々は深く後悔していると話されました。少しでも早くイエス様を信じればよかった。もう少し早く礼拝堂に来ればよかった。若い時家族が涙で訴えたの時、素直になって従えばよかったのに、と。知人が聖書まで買って渡しながら一緒に教会に行こうと誘ったが、その時どうして無視してしまったんだろう、とおっしゃっています。43節です。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私たちは皆、このイエス様の約束を受け取った人々です。それなら、私たちこの約束を受け取った者として、それにふさわしい人生を生きる人々でなければなりません。ローマ13章11節から14節をこのように明かししています。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて、昼が近づきました。ですから、私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。今は救いが私たちにもっと近づいているからです。ということは、私たちの人生の砂時計の最後の粒が落ちる時が近づいているということです。人生の砂時計は下に落ちた砂粒が上に上がることは決してなく、今まで砂時計の下へ落ちた粒は無効だとし、人生の砂時計を再びひっくり返すこともできません。また、私たちが打ち捨てるべきものは闇の技で、つけるべきものは光の武具だと言います。この光の武具をつけるということは、キリストのすべての武具を取ることだと言えます。動画の裸の王様に登場する王様が服を着ていないのにもかかわらず、私は立派な服を着ていると勘違いしたとき、彼は裸の王様になって笑い者になってしまったように、私たちが光の武具をくっつけなければ、私たちは裸のクリスチャンになってしまいます。特に、遊興、酩酊、泥酔などの世俗的な価値観、肉体の欲のために心を用いないためには、昼間らしい、正しい生き方をしなければならないと私たちに教えています。正しい生き方は、似合った行い、高尚な行いという意味です。20代、30代、40代には、その年齢にふさわしい行動があり、 50代、60代、70代にはその年齢にふさわしい人生があります。また、自分の役職や役割にふさわしい人生もあります。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みのような行動は、高尚な行動ではありません。クリスチャンに光の武具をつけて生きる人生ほど似合う生き方、高尚な生き方はありません。ペテロの手紙第1の4章1節から3節です。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、酔い酒、遊興、宴会、騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。イエス・キリストが私たちの罪を断ち切るために苦難を受けられたことを信じるならば、私たちも主と同じ心で神様のすべての武具をつけなければならないと言います。それでこの地上で私たちの人生の最後の砂粒が落ちるその日まで、この地上で私たちが最後の息を吸うその日まで欲望ではなく、神様の御心に従っていかなければならないと言います。私たちを深い欲望の、絶望のどん底に突き落とした、深い後悔の念に満ちていた私たちの過ぎし日の人生、それはそれで十分だと言います。今年、神様が私たちの教会に窓を開けてという標語を与えてくださいました。ダニエルは30日間いかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれることになるという法令を制定され、そこには王の印が押されたことをよく知っていました。それでも彼は家に帰ってエルサレムに向かった窓を開けて、日に三度ひざまずき、神様の前に祈り、感謝していた。私は祈りを神様と私だけの秘密と定義することを好みます。ダニエルが引き寄せの法則を知っていたので、窓を開けたのではありません。引き寄せの法則ではなく、引き寄せての神様、引き寄せてくださる神様が彼と共にいてくださいました。引き寄せの神様がいらっしゃらなかったら、彼が日に3度ではなく、部屋の窓を開けた回数が30回、300回に及んだとしても、何の意味もなかったでしょう。ダニエルに引き寄せの神様が共にいてくださったので、彼は神様との秘密を作っていくことができました。後に天国でダニエルに会ったら聞いてみたいです。獅子の穴に投げ込まれるという観難が待っていることを知っていながらも、大胆にエルサレムに向かった窓を開けることができました。その勇気はどこから湧いたんですか？また、あなた70年以上もバビロンで暮らしながらも、神様に向かって窓を開け祈ることをやめませんでしたが、ダニエルさんは神様にどのようなことを打ち明け、相談され、どのような秘密を話し合われたんですかと質問してみたいです。私たち皆、パラダイスに入ることが許された神様の民らしく、感謝と従順で神様に向かって窓を開けましょう。世俗的価値観に従って、行った過去の人生は過ぎ去った時でもう十分だと思い、これからは光の武具をつけて神様の御心のために正しい生き方をし、私たちを引き寄せてくださる神様と秘密を作っていくものになりましょう。その時私たちの2024年は以前とは異なる新年となり、私たちは神様の通路になるでしょう。お祈りいたしましょう。天のお父様、イエスと共に 十字架につけられた二人の犯罪人のうち、二番目の犯罪人は、最後の瞬間にイエス様をキリストとして、自分の救い主として告白し、パラダイスを許されました。私たちが一瞬でもこの犯罪人のように、最後の瞬間に、イエス様をキリストと告白し、御国を相続できたらいいなと思う、愚かな考えを捨てさせてください。私たちすでに神様の御国が許された神様の国の民であることを一瞬も忘れないようにしてください。今は私たちが主を信じた時より救いが私たちにもっと近づいていて、日が経つにつれてますます近づいてくることを心に深く刻みながら生きていくようにしてください。そして放蕩で世俗的な価値観にとらわれて生きてきた過去は去った時でもう十分だと思い、これからは光の武具をつけて生きて生きるようにしてください。願わくは自らを絶対者と考え、引き寄せの法則さえあれば何でも思い通りになれるという愚かさを捨てさせ、私たちには引き寄せの神様がいらっしゃるということを常に思い出させてください。そうして私たちの人生の窓を神様に向かって全開させることで、神様との秘密を作っていきながら、神様の通路として使える私たちとなりますよう、どうぞお導きください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。